Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日の感性トークは久しぶりに子育ての表紙のねお話をしていきたいなと思います。でもね、その背景にぜひ皆さんには言葉や状況の裏にエネルギーの流れ、行方っていうものを見てもらいたいなとも思います。この間ね、どっかのエピソードでお話をしようと思っていた時に、ちょうど何か忘れないようにね、今度こういうお話をしようとかトピックとかっていうのをノートとかに書いたりしているんだけども、その中にねエネルギーの行方っていうものを書いてたのがあって、エネルギーのお話って私は結構するわけじゃない。なので、その時にお話しようと思って書いてたと思うんだけども、ちらって読んでみますね。エネルギーとか感情とかね、それぞれの感情っていうものにもう必ずエネルギーが乗っているわけよね。当たり前に怒ったりすると怒るっていう、このエネルギーっていうのがやっぱ動き出すわけよね。ハッピーだとハッピーのエネルギーがあるわけよね。そうすることによってね、肉体で受ける場所であったり、そのエモーションな部分って、これ私ディープシーっていう私のイベントのもう少し詳しく話したと思うんだけども、エモーショナルな感情からね、どんなエネルギーを受け、どんなエネルギーを発信するか、最終的にね、そういったものがストレスっていうものに変わっていったり、嫌なことであればもちろんそういうふうに変わっていくっていうか変化していくよね。そうするとそれが体の中に積み重なっていって、体がもう受け入れない状態になった時に、痛みとか不安っていうものを感じるようになるのが、多くのね、人間っていうか肉体のプロセスみたいなね、そんなところがあるわけですよね。要は体が抱えられるキャパっていうのがあるわけよね。そんなところで私たちそのエネルギーっていうもの、感情とかそういうものが必ず日常の中にあるっていうことは、多くの皆さんも気づいたり学んだり感じたりっていうことを日頃してると思うのね。そんな中で私はね、子育てをしてる人とか、または子育てもう過ぎてしまったけれどもっていう人たちも、いろんな体験っていうのがあって、自分ができたできなかった、またそれは知らなかったことであったり、知っていることであればそれはもうすごいいいことではあるんだけども、知らなかったことによって自分が子育ての過程でできなかったっていうことがあれば、それを悔やむのではなくて、だからこそこれから出会う人とか周りの人に影響を与えたり、または結婚してない人であったり、お子さんがいない人でも私のエピソードとかラジオを聞いてね、多くの周りの人たちにいい影響を与えてる人たちがいるので、これはね、私ちょっと子育てと関係がないんですっていう思う人も、エネルギー全体でちょっと、お聞きくださるといいかなと思います。下の子がね、日本の保育園に行って、日本の保育園って最後って年長さんって3月で終わるわけよね。そうするとアメリカのスクールにね、幼稚園からはアメリカのスクールに、基地内だったんだけれども、沖縄にいた時の話ね。でそこで、入れる予定だったので、そうすると4月からアメリカのスクールが、夏休みに入るまでの間、その間っていうものが、数ヶ月やっぱりあるわけよね。3ヶ月とか。その期間、何もさせないでいるよりは、英語のキャッチアップ、日本語の、フル日本語のね、日本の保育園に行っていたので、英語のキャッチアップも含めてアメリカの保育園に、プライベートの保育園にちょっと行かせてたんですね。で、うちの主人は、当時看護師という仕事をしていたの で主人の近い病院に近いところに入れたんですよね。で基地の中であり、そうするとやっぱりそこに来るお子さんたちのお父さんお母さんって、やっぱり多くの人がお医者さんであったりっていうような人たちが結構いるところだったんですね。でもその時にすごく本当にいい先生に会って、私はもうその時の印象とかいろんなところで、ありがたい経験をさせてもらったなっていうことが今でも思い出されます。アメリカンアフリカンの、いわゆる黒人さんの先生だったんだけども、ものすごく頭のいい先生で、そういういろんなエピソードがある中でね、その時に、 まあクラスメートのお友達、まあ結構なんていうのかな、そのお母さん、まあ多分アジア人も好きじゃないんだろうなっていうところもあって、まああんまり顔合わせてもいい顔するお母さんじゃなかったんだけれども、まあそのお子さんのねお誕生会があって、うちの子もクラスメートの一人として、まあ、招待されたんですね。まあもちろんそういう呼ばれると嬉しいし、お誕生日とかお祝いっていうものはもうできる限り参加するようにしていました。まあそういうお誕生日ってみんなが集まって子供たちが楽しいことをねする子供のキッズパーティーっていうのはね、アメリカならではのところも結構あったので、そこでその時はねボーリング場でボーリングパーティーだったんですよね。でもちろんそういう時って必ず親も同伴するんですよね。まあましては自分の子供もちゃんと見ないといけないわけで、まあそんな時にね、そのボーリング場のパーティーの時に、まあ普段ちょっと嫌な顔するお母さんだけれども、まあきっといい人なんだろうな、こうやって招待してくれてって言ったんだけれども、いやいや、そこでその方の本音が見えたっていうぐらい、まあ最終的にね思い出すと、せっかく自分の子供の誕生パーティーなのにその人がフォーカスしてたのは違うところだったんだなって、まあ要は、まあ、うちの子をまあ、遠回りないじめみたいな感じのことを親御さんというかねお母さんがやって、でそうするとみんながボウリングをしたりしてる時とか、まあ、何かにつけてみんなを呼ぶ時に必ずうちの子が何かをやってる時に呼ぶみたいな感じとか、仲間に入れないっていうようなことが結構1回2回なんかついて、で私の方がまあ先に気づいて、でうちの子をねさっと誘導したり、でこの子がやっぱりいじめられてることをちょっと気づかないように私はやっていたんですよね。まあそんな中で、まあ、みんなテーブルに座って、まあ、誕生日の、ね、ケーキがあって、みんなでハッピーバースデーのソングを歌ってね、まあ、そして誕生日のケーキがカットされていくわけよね。まあ、その時にものの見事にお母さんがうちの子を思いっきり飛ばしたんですよね。思いっきり飛ばしてケーキが、まあ、うちの子に配られなくて、うちの子もあれって、まあ、思ったんだけど、まあいいやって、またちゃんとケーキが来るだろうって感じで待ってたわけですよね。でそうするとその様子を見て、実は他のお母さんがやはり、まあ、そういうお母さんグループでなんていうのかないるよね、まあ、こういうのって社会とか会社とか上司の下についてるなんか奥さんたちとかね、そういうなんかのテレビドラマでしか見たことないけど、まあ、そんな感じなんだろうなみたいな方がいて、でそんな中で一人のお母さんが気づいた時に、ちょうどこのケーキをね、みんなの分とかお母さんの分たちもあって、ああケーキがもうなくなったみたいな感じで、うちの子に配らない状態でなくなったっていうケーキがもうないみたいな感じの話をねしようとした瞬間に、もうその気づいてくれたお母さんがさっとね自分の分を持ってきて、あブランダンのっていうことで持ってきてくれてね、うちの子も気づかずにさっと終わったんですよね。まあそんな中で、まあそれでもまあいくつもいくつも、まあ、結構せっかくの誕生日なのに自分の子供にフォーカスすればいいのにってすごく思ったぐらい、なんかちょっとしたちょこちょこちょこちょこっていうような、なんかこれ絶対いじめに値する行動だよなっていうことがいくつかあって、でそのケーキを気づいて持ってきてくれたお母さんが、ごめんねって、時々あんなことをする人なのよって代わりに謝ってくれたんですよね。まあなんか、まあ、その時にねそういう思いを汲んでくれてる人がいて、まあ、助け舟を出してくれたってことは本当にありがたいことで、まあそんな中で、まあ、うちの子にケーキが配られたのを見てすごいふんって怒ったっていう様子も実はあってね、まあ大人げないよねって聞いてる人はきっと思うと思うの。まあ、そんな中で翌日、まあ、スクールにね行った時に、あ昨日はありがとうございましたっていうことで、お誕生日楽しかったですねって普通に社交辞令のように話をしたら、まあ、その時にすごいなんかやっぱりムッとして、やっぱりうちの子が嫌いだったんだなと思ったんですよね。じゃあなんで嫌いだったのかなと思ったら、うちの子が嫌いだったわけじゃないんですよね。でうちの子の、まあ、ある程度勇敢な部分とか、まあ、その時ってパワーレンジャー系がもちろん流行っていて、うちの子の 中ではブーマーもパワーレンジャーブルーだったんで、うん、ものすごくいじめっ子であったりな、そういう人種差別的なことがすごく、まあ、人種差別っていうことを知ってるわけではないけれども、そういうことがすごく好きじゃないっていうぐらい明確な子だったんですね。例えば、まあ、そのまあ、それってまあ白人系黒人系って言ったらまあ誤解しないでもらいたいんだけれども、黒人の子がやっぱりいじめられたりすることがあると、みんな仲良くしてって先生がいてだっていう感じで、もう必ずそれでなんか目の前に行ってその子をかばったりっていうようなことが、まあいろんな一面でまあ結構今までっていうか学校に行ってる間あったんですね。まあその一番最初がまあそのプリスクールだったかなと思うんだけれども、まあ、そんなとこでもちろんそのいじめをするお母さんの息子さんもやっぱりクラスの中ではもうやっぱ親を見て学ぶんだろうっていうぐらいちょこちょこっていじめをするところがあって、でそれで先生が困ったりしてたのは見てたんですよね。まあそんな中で、まあ、多分うちの子なんかが、まあ、いじめられっ子をかばったりとかするっていうのもきっとやっぱりその息子さんも面白くなかったと思うし、まあそんな中でね、そのお母さんにお礼を言った時になんかすごい嫌な顔をしていて、でまあ何かありますかって聞いたら、もう絶対不満があるのは分かってたので、まあ、そのある意味なんであなたたちがこの学校に来るのよみたいなこと言ったんですね。まあ、でもあなたがなんていうのかな、オンっていうような持ってるスクールではないわけでね、まあ、そんなとこでじゃあことその言葉を発してきたので改めて言わせてもらっていいですかって、文句があるんなら今みたいにストレートに言ってくださいって、私に言ってくれれば受け止めますって、何が不満なのかって言ってくれれば話をして解決できることがしますって、ただし子供を巻き込んだり子供に八つ当たりをしたり子供をね巻き込んでのいじめなんていうのは絶対にそこに関しては私は許さないですって、はっきりこれからも言わせてもらえますねって。だからこそそんな中で、まあ、一番の不満はお医者さんであったりそういうお金がある人たちが来るスクールなのに、なんであなたみたいなね、まあ、あなたみたいなってのはうちの主人が看護師っていうことをその方は知っていたので、まあ、お医者さんからすると看護師ってね、まあ、身分が低いと思ったんでしょうね。そうするとなんであなたたちみたいな人たちが来るのよって言った時に、単純なアンサーを言わせてもらえますねって、それなりの収入が私にもあるので主人にもあって、あなたが主人の収入や階級でね決めるかもしれないけれども、行けるっていうことはお金が払えるから行けてるんですって、でしかもあなたの許可をいただく必要も何もないので、それに対して不満があるのであればあなたが学校を変えればいいって、でこれ以上何か不満があるなら私とか先生にはっきり言ってくださいって、二度とうちの子に手を出さないでくださいねって、それだけははっきり言わせてもらいますって、なんせあなたのご主人の階級とかあなたのご主人の経歴で子供に対して、ね、必要なっていうか好きな態度を取っていいっていうことはこの世の中には存在しないんですっていうことを言ったことで、まあ、ものすごく、まあ、その言葉に言い返せなくてすごい怒って、まあ、書いてしまったんだけれども、その時にも Have a nice day って言って私は終わったんですよね。まあそんなところで皆さんに今話してる光景の中で分かるように、どんな接し方であったりどんな言葉っていうもの、いろんなやっぱりその最初に言った感情っていうものにどんなエネルギーが乗ってるかっていうものを皆さんに理解していただきたいなと思うんですね。ここであえて私が出してるお話っていうのは、私は自分の子供に対して、でそしてなんていうのか、不平等なそんな態度とかいろんなのがあった時に、うん、私ははっきりと言える人なんですね。まあそういう時って多くの場合みんな勇気があると思うのね。じゃあ私が勇気がなかったかどうかっていう意味、私がなんていうの気にならないかっていうよりももちろん気にはなるわけですよ、まあ、人にこんな風に言ってもって、時にはやっぱり何か一言言う時ってみんな気になるよねっていうか躊躇するよね。でもそれよりも私の中で常に明確なのは何が大事なのかって、私は自分が親として自分の子供に見せる姿勢と自分の子供にできることっていうのを 必ずそこを優先して明確にしていたので、そんな中で相手が誰だろうが言わせてもらうことは言わせてもらいますっていうようなことを、これまでもエピソードの中で学校の校長先生に交渉したりとか、いろんな話があったけれども、皆さんの中に常にね、小さな勇気を持ってもらいたいと思ったんですね。なぜなら私は小さな勇気を持つことによって、一番最初の冒頭で言ったようにエネルギーの流れと行方を変えるっていうことに常に意識を持ってきました。これを私がそのまま見過ごしてしまった場合って、絶対にいつか我が子に影響がいくわけよね。そんなことは私は自分の中で、許さないっていうよりも、I'm not gonna let that happen って、そんなね、ことはさせたくないって思うし、もちろんこの宇宙の全ての信頼を持って自分がどうあるべきかって、いいエネルギーを流したいと思ったら、やっぱり悪いエネルギー来た時にそこをやっぱり止める、または例えばなんかどっかでね、パイプが壊れてたりとかすると、それを直さなければ水が漏れ始めたりとかね、いろんなやっぱりものがあるわけじゃない。ということはエネルギーでも環境でもいろんなとこで Something if you need to fix, you gotta fix it。 何か直さないといけないことであったり、アライメントしないといけないって時はやらないといけないわけよね。そうすることによって、自分が進みたい方っていうものを、そして自分が見せられるものっていうのを見せる勇気っていうのもとっても大切だと思います。子育てしてるお母さんであったり、またお父さんたちであったり、そういう方々を見守ってる周りの人であってもね、ほんの少しの勇気で人生とか流れっていうのは変えることができるので、私はその小さなことをいろんな場ですごく子育ての中でもやってきました。学校の環境にしても、そういうところでものすごくね、子どもたちも何気ないその小さなことをやっぱり覚えてるわけですよね。そういうところが私のそういう面があって、うちの子が結構ね、いじめっ子の前にはばかるっていうような態度をとってたのか、それともテレビの影響なのか、多分テレビの影響だと思うんだけども、そんな中でね、見えないところであっても必ずエネルギーっていうのが、その言葉の裏に、この態度の裏に存在するっていうことなので、あなたが持てる可能であれば、小さな勇気を持って必ずあなたとあなたの子供やあなたの家族の道を切り開く、それがあなたっていう、なんていうのかな、ゲームチェンジャーっていうような人になってもらいたいなと思うので、今日はこのエピソードを紹介させていただきました。はい、それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you, oh have a beautiful day。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。そしてそういえばアナウンスをしてくださいって言われてたの忘れてました。はい、私ね、11月の14日にライトイベント、10周年パーティーライブっていうのを東京で開催するんですが、その告知、皆さんからいつやるんですか、最初はね、みんなが、日にちいつですかって聞いて、次は日何時からですかって聞いて、申し込みはいつからですかって、問い合わせが多くて、普段だとブログで案内できるものが、今ブログに、私がね、ブログにアクセスができないので、こことか SNS とかでいろんな場でご案内をしていくと思うので、皆さん Stay tuned ということでね、まず明日はね、満月なので、満月に合わせて今回のパーティーライブの告知リンクっていうのをさせていただきたいと思っています。なのでそれもね、ライトレターであったり、私メルマガっていうのをね、スタッフのひかりんさんがまとめてくれて、送信しているんだけれども、そのメルマガが満月新月に合わせてご案内されているので、そのメルマガであったり、または私の SNS であったり、私のスタッフさんも必ずそういったものをシェアしてくれているので、どっかで必ず皆さんが見る機会があると思うので、ご縁があればお会いしたいと思います。 Thank you everyone. それでは Have a beautiful day. Bye for now.